キリのトーン
ガッガトーノ
トーン
ガッガトーノ
キリミッキッキッ
ガトガトガッガトーノ
皆さんおはようございます。キリノと加藤のポッドキャストドクターズ。この番組はポッドキャスト歴20年の2人、キリノ宮子と加藤正弘がそれぞれの制作番組の舞台裏から界隈の話題まで本音で語るサブチャンネルです。というわけで本日も加藤がお送りします。なかなかね、キリノさんとちょっと一緒にお話できないんですけれども、今回サブチャンネルだっていうね、ここがサブチャンネルだっていうことを思い出したかのような企画、メインチャンネルに届いたお便りを勝手にサブチャンネルで読もうね。お便り、加藤がやってるですね、まあ、僕がやってるというか、まあ、僕の研究室全体で、まあ、モブポップと称しまして、モブだけの話っていうね、メインチャンネルをやってるんですけど、そっちにお便りがね、結構届いてるんですよ。なんだけど、皆さん今大学は、まあ、春休みではないんだけど、なんだろう、2月3月っていうのは、まあ、学生があんまり大学に来ない時期で、この時期に届いたお便りって、どうしてもこう、ポッドキャストを比較的先に撮ってるんで、後回しになっちゃうんですね、お便りがね。で、ちょっと申し訳ないなっていう気持ちもあるんで、ああ、そうかと、サブチャンネルで読めばいいのかと、いうことで、多分お便りいただいた皆さんは、フレッシュな大学生が、こう、読んでくれるっていうね、ことで出してると思うんで、まあ、それはいずれまたメインチャンネルで読んでもらうとして、まあ、とりあえず届きましたよっていうのを、サブチャンネルで返事しとくっていうのは、まあ、悪くないかなと。で、お便りくれた方もね、2回読んでもらえるかもっていうね。まあ、サブチャンネルだけで読まれて、メインチャンネルで読まれないっていうことはないと思うので、とりあえず届きましたよっていうことで、サブチャンネルでお便りを読んでみようという。今日はそんな試みです。さあ、そういうわけで、モブだけの話に届きましたヤブミがですね、現在4通もあるんですね。まず一つ目、こちら1月11日にいただいています。モブネーム、見つけたさんです。おう。ずっと前番組を聞いていた高校生です。番組が終わったのがショックすぎして探したのですが、Spotify で190新番組と調べたら出てきました。とても嬉しかったです。これからも聞きますという見つけたさんです。ありがとうございます。これね、まあ、前の番組が、まあ、これも大学の研究室でやってたんですけど、まあ、完全匿名っていうかね、もうどこの大学の誰がやってるっては全然言わないみたいな。そういうので、4年間 ?189 回までやったんですけど、それを、まあ、最終回にして、190回目からは別番組で頑張りますって言ってね。まあ、それが今の、まあ、メインチャンネルで、僕のね、加藤の、サーバー、研究室のサーバーから配信してるんで、まあ、なんか番組の中であんまり言ってないんですけど、まあ、探ろうと思えばというか、ポッドキャストのホームページっていうのかな?ポッドキャストの配信元のページに行けば、ああ、どこの大学なんだ、みたいなのはわかるようになってるわけですよね。なんで、接続はしてないんですけど、公式には。Spotify で190新番組っていう、なんか、なんか、何の工夫もないって言ったらなんか申し訳ないんだけど、なんかそのままの検索で見つかったっていうのがちょっと面白いですね。ありがとうございます。こちらは1月25日にいただいてます。シューマイさんです。おー、シューマイさんはね、前の番組でもね、こう、はがき職人というかね、たくさんお便りいただいてたんで、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。やっとこの番組を見つけることができました。ありがとうございます。以前の番組の最終回で、モブに戻りますとおっしゃっていたので、番組名がつながっているんですね、と。そうなんですよ。この、新番組の方は、ジェミニに以前の番組のリンクを貼って探してもらいましたという。生成 AI がすごいよね、これ。これを聞いてね、ちょっと実験してみたんですけど、 つまり前の番組のリンクとか、まあ前の番組の情報とかね、前の番組名とか、そういうのを生成 AI に与えて、これの続きが新番組で別のところから190回目で始まってるんだけど探してっていうね。これね、189回目この前の番組の最終回でも、これ生成 AI で探したりとかするのかなみたいな話をしてた気がするんだけど、これ見つけられますね。このね、シューマイさんはね、ジェミニでっていうふうにおっしゃってるんですけど、確かにね、ジェミニもね、出しますし、チャット GPT の無料のモデルでも出しますね。出してきました。これですみたいな。このモブだけの話ですっていう。なんかね、すごいもう今は、なんか隠れられないっていうか、別に逃げるつもりも隠れるつもりもないんだけど、うん、なんか、うん、生成 AI にお願いしたら見つけてくれるっていう、なんかそういう時代なんだなっていう、なんかすごいびっくりしました。で、まあもちろん、生成 AI に尋ねるっていうワンアクションをしてもらえるだけでも、もう本当にありがたいっていうところあるんでね、シューマイさんありがとうございました。先ほどの見つけたさんもね、Spotify にわざわざ190新番組って入れて調べてくれるっていう、本当ありがたいですね。いや、もうそこまでして追いかけていただけたということで、メインチャンネルの皆さんも本当に嬉しいんじゃないかと思いますね。ありがとうございます。で、シューマイさん他のことも書いてくれてて、そのメインチャンネルの方のモブだけの話の191話でズートピア2について語っておられましたが、ズートピア2やはり続きが出ると思います、映画の最後に羽が落ちてきていたので、次は鳥類に焦点が当たるのではないでしょうかっていう。いや、これ全然僕気がつかなかったんで、これ本当だったらっていうかね、本当に羽が落ちてきていたら、確かに鳥類はまだ出てきてないから、まあ今回ね、ズートピア2が爬虫類だったんで、まあ次は鳥類っていう読みですね。これ本当だったら、このシーンがあるんだったら、かなり確率が高そうな匂わせが公式にあったってことですよね。これ面白いですね。もう一回見に行きたいですね、ズートピア2。で、ゼミ合宿会は本当に最高ですねと、これからも応援していますというね、ありがとうございます、シューマイさんでした。そして、こちらは1月25日ですね、限界受験生さんからいただいています。ありがとうございます。もう少しで受験が終わり大学生になるのですが、大学生になったらこれだけは知っとけとか、逆にこれだけは絶対にするなとかありますか？あったら教えてほしいですっていう、限界受験生さんありがとうございます。まあこれはあれだよね、僕がっていうよりはメインチャンネルの方で大学生に答えてもらった方がいいんだろうね。これはね、こっちでまああえて、これでも変わった質問だよな。なんかよくあるのは、まあ多分これ限界受験生さん、多分まだ高校生とか、まあこれから大学に入るっていう、まあ段階っていうかね、なんかそういう方だと思うんですけど、なんかこういう方から受けるよくある質問、なんか教員がね、受けるよくある質問っていうのは、この大学生になるまでに何をしといたらいいですかみたいな、なんかそういう質問をなんかすごい受ける気がするんだよね。まあ、まあなんか勉強しといてくださいとしか僕は言えないんですけどね。そういう場合はね、大学生になるまでに何をしといたらいいですかって。まあそれはまあ好きにしてくださいっていうか、まあ勉強でもしてくださいみたいな感じなんだけど、まあいつもそんな感じで答えてるんですけど、このパターン初めてですね。大学生になったらこれだけはしとけ。だから大学生に入ってからのことを、こう高校生というかね、受験生の間から聞いてくるっていうの、これ面白いですね。大学生になったらこれだけはしとけ。逆にこれだけは絶対にするな。ねえ、これ、うちのね、なんか大学生がどう答えるんだろうっていう、それはちょっとメインチャンネルのお楽しみですよね。なんて答えるんでしょうね、大学生が。僕、どうですかね。まあ、大学生、なんか最近の大学生はなんか自分の時がどうだったというわけじゃないですけど、なんか、年々忙しくなってますよね、大学生。 なんか就職活動っていうのもなんかどんどんどんどん早くなってるし、なんか3月1日とは何だったのかっていう感じがしますよね。今日2月7日ですけど、もうね、3月1日就職活動解禁みたいな話はもうなんか関係ないですね。もうみんな1月どころか12月でも11月でもなんかもう就職活動してるし、なんか、うん、だから忙しくなってますよね。それで、あと、コロナ禍以降だと思うんだけど、こう大学の課題の出し方みたいな、大学のそれぞれの授業の課題の出し方みたいなのが、なんかだいぶ変わった気がしてて、なんかそこまではなんかまあ、それこそ試験一発 100% の科目もたくさんあったし、まあなんならまあ、抜き打ちで2回3回ぐらいちょっとペーパー書かせて、で、あと試験でやりますみたいな、なんかそういう、ランダム性っていうかまあなんかある意味で学生の自主性に任せて、まあ教員もちょっとそこは緩めにこうちょっとやっていくみたいなね。で真面目にやってる子はまあそれは全然得をするというか損もしないみたいな、なんかそれぐらいの緩さがあったような気がするんだけど、こうコロナ禍で一旦こうみんなデジタルツールになったからさ、あの紙のやり取りもできないみたいな、そうするとこうすごいリジットにこう何月何日の何時までにこの課題を出してくださいみたいな、なんかそういうのが主流になったのよ。で、なんていうのかな、こう課題の数も増えたというかね、まあそういうデジタルで、まあ、毎回出してくださいっていうのもあるし、毎回レポート出してくださいっていうのもあるし、なんか課題量というかね、なんか、うん、学生の束縛感っていうのはなんかむしろ増えたかなみたいな、なんかそんな気もしてて、だから年々忙しくなってんなって思うのよ。だからまあ、この限界受験生さんがちょっとどういう大学製造を抱いてるかわかんないんだけど、まあ意外と忙しい高校生の時と比べたらわからないんだけど、でもまあアルバイトをしたりとか、まあ高校生ならアルバイトできるけど、まあ学校によっては禁止だったりするからアルバイトもできちゃうしみたいな、なんかそういうのも自分でどんどん入れていくと、なんか勝手に忙しくなっていくことができるっていうのは大学生だなと思うので、なんか僕みたいにね、こう文化の研究とか、あとこういうまあポッドキャストもそうなんだけど、余暇っていうね、レジャータイムね、余暇がすごくなんか後々の研究にもつながってくるし、なんか映画をね、例えばズートピア見に行くなんていうのも忙しかったらできないわけで、やっぱ時間がないとできないし、なんかそういう、うん、なんかだいぶなんか意図的に余暇時間を確保するっていうか、なんかそういう社会人みたいなことを大学生をやらなきゃね、本当に働いてるだけじゃないけど勉強してるだけみたいになっちゃうっていう、なんかそれも良くないよなっていうふうに思いますんで、まあだからこれだけはしとけと、これだけは絶対するなに合わせた答えなんですけど、時間をなんか作れみたいな遊ぶ時間を作れみたいな、なんかね、そういうアドバイスですね。はい。まあ、大学生はまた全然違うこと言うと思いますけどね。大学生は大学生で多分面白いこと言うと思うんで。ちょっと限界受験生さん。まあ、サブチャンネル聞いてないと思いますけど、まあ、とりあえず、はい。教員サイドからはそんな感じ。ありがとうございます。いやー、すごいね。で、最後。こちらは2月3日にいただきました。黄金のリンゴさん。いい名前。黄金？なんだろう、黄金のリンゴって。なんかこれメタファーなのかな？モブの皆さん、こんにちは。こんにちは。メインチャンネルの方でね。最近聞き始めたモブです。突然ですが、モブのはずが、一匹だけすごいやつみたいなのに憧れています。モブのはずが一匹だけすごいやつみたいなのに憧れています。例を挙げると、初代ガンダムのシャア専用ザクです。ザクというモブ、ザコでありながら、3倍の速さを誇るイレギュラー、ロマンですね。と面白いね。そこでお聞きしたいのですが、皆さんの知り合いに同じモブだけどこいつなんかすごいといった人やお友達がいたらお聞きしたいです。よろしくお願いします。最近は地震や雪など大変な日本です。どうぞお体にお気をつけてお過ごしください。なんかすごい丁寧だな。大人なのかな、大人っぽいな。黄金のリンゴさん、ありがとうございます。モブのはずが一匹だけすごいっていう、なんかその例がさ、あの赤い、赤っていうかピンク色のあのシャーザクっていうところが、 なんだろうな、やっぱこれ年齢かなり上の方なのかな、なんか、知ってるって感じがしますね。モブのはずが一匹だけすごいってさ、それなんか形容矛盾だよね。モブであるからして、まあなんかみんなすごくないっていうか、まあみんなすごいんだけど、捉え方によってはみんなすごいんだけど、なんかこう英雄というか天才っていうか、なんかそういう形で秀でた人間としての扱いをされてないっていうところに、まあモブらしさがあるからね。まあだからモブラノベとかでもなんかモブだけどなんかすごいっていう、なんかそういう、なんか逆にね、そういう作品が流行ったりするんだろうなっていう気がするんで、難しいですね。ちょっと思い浮かばないですね。モブのはずが一匹だけすごいっていう、なんかあんのかな、どんな感じのイメージなんだよ。色違いポケモンみたいなもんなのかな。でもあれ別に性能というか、能力は変わんないもんね。珍しいだけで。なんだろう、全然思い浮かばないわ。モブだけどすごい。でもなんか、すごい顔をしてないところがモブの凄さだと思うんでね。なんか、群れることができるモブはすごいいいなと思いますけどね。なんかこう、みんな、一人じゃ何もできないけど、まあなんか、5人、10人ってなんかこう、ポジティブなことに力を合わせられるモブっていうのはなんかすごい能力なんじゃないかって思うけどね。なんか1、ではなんかできないんだけど、まあこれをまあ3とか10とかにしていけるっていうのは、なんかそういう能力というか、なんかそういう方向性を持ってるモブっていうのは、なんか社会を変えられるんじゃないかなって気がしますけどね。なんか個人の能力っていうか、なんか力を合わせることができたらすごいみたいな、なんかそんな気がしますけどね。だからシャーザクではないですね、普通のザクでもみたいな。まあ、ザク100体いけばさすがにガンダムを倒せるのではっていう。シャーザクに頼らないって感じ？なんかそういうイメージだけどな。どうでしょう？黄金のリンゴさん。あとこれメインチャンネルで読むときにも多分僕言うと思うんだけど、まあ僕がいる回だったらね、言うと思うんだけど、ザクはザコじゃないっすよね。ザクは極めて優れたモビルスーツだと思いますけどね。量産化されたザクすごいと思いますけどね。まあ、その辺は歴史観の違いというか、モビルスーツ感の違いなんでしょうね。はい。まあ、そこはまあ全然、はい、またメインチャンネルで。ということで、黄金のリンゴさんありがとうございました。こんな感じでお便りいただいておりました。ありがとうございました。まあ、どうしてもね、ちょっとメインチャンネルの方でね、お便りを紹介するタイミングが遅れていってしまうんでね、こうどうしてもこう学生の都合もあって、こう先に先にこう編成でね、録音してるというかレコーディングしてるところもあるし、特にこの2月3月とか8月9月とかはね、早めに撮って、みんな大学に来てないんでね、ちょっとどうしても後回しになっちゃうんで、ちょっとこちらでなんか申し訳ないなと思って先にご紹介しました。はい。というわけで、サブチャンネルの正しい使い方なのかどうかわかりませんけれども、今日はお便りをご紹介したということです。で、こちらの、ポキドクの方ですけども、前回も私でしたね。私一人で作業用動画を作るコツを学ぼうみたいなことで加藤がお話ししましたけど、まあ、その後、研究室の25分もですね、ご好評いただきまして、YouTube オリジナルコンテンツとして作業用動画を続々上げてますが、面白いですよ。今度、もうちょっとまたなんかカメラの角度変えたりとかですね。あと、リスナーの方からもらったグッズをちょっとこう、画角に入れてみたりとかですね。工夫してますけども。まあ、なかなかやっぱりこう、YouTube 登録者数っていうのは増えないですね。簡単には増えないんで、またこれ、桐野さんに怒られそうですけど、そんな簡単に増えるわけないだろってなんか言われそうな気しますけど。まあ、でもなんかそこそこ、まあ別に数関係ないんですけどね。YouTube も見られてるなという感じがあるんで、引き続き作業用動画、研究室の25分っていうですね、シリーズは上げていきたいと思います。はい、そんな感じです。というわけで、桐野と加藤のポッドキャストドクターズ、この番組は、ポッドキャスト歴20年の2人、桐野都と加藤正宏が、それぞれの制作番組の舞台裏から界隈の話題まで、本音で語るサブチャンネルですということで、今日はまさにサブチャンネル的な扱い方をして、 この大学のサーバーで加藤がやっておりますメインチャンネルのモブバナ、モブだけの話に来たお便りを勝手に先にサブチャンネルで紹介するという荒技をやってみました。はい。こちらの番組宛てのお便りもお待ちしております。サブチャンネル宛てのね、メインチャンネルじゃなくてサブチャンネルにお便りもお待ちしております。こちらは Google フォームが用意してありますので、そちらお送りください。よろしくお願いします。Yeah, yeah, yeah.